おしんくん、一つ、信心の道を迷わず失わず末の末まで教え伝えよ。信心の道を正しく教えてくださるのは、ここお披露前よりなし。教会を中心にしたお取り次ぎをいただいての生活を、子にも孫にも教え伝えておかねばなりません。教える者自身が迷うことのない、失うことのない誠の道のおかげを受けておかねば、伝えるにも伝えようがありません。信心の道を伝えよと、真心の道ですねと漢字では書いてあります。まあ、これは教祖様がどういうふうに書かれたのかは私もよくわかりませんが、伝え聞き、いや、これはどうでしたかね、ご神君。教祖様が、あれは佐藤淑陽先生に語られたのですかね。その辺のことは私もよく存じませんが、とにかく信心の道、真心の道、まあ、と書いてございますから、まあ、それをそのままにいただく、やはり素直にいただくということでしょうね。そこにご真意を感じさせていただく、その神様のご真意をいただくということには、素直にいただくということが大切だと思いますね。誠の心と書いて信心、いわゆる誠の心、まあこれは本当の心ということでしょうか。本当のことということでしょうかね。真心、やはりそれは誠だということですね。まあ、誠の道をといういただいてもいいのかもしれませんね。誠の道を末の末まで教え伝えよと。実は今朝、さあ今日はどういうお話をさせていただいたらよいのでしょうかと、まあ、いつもそうですけれども、新中記念の時にお伺い、神様にお伺いいたしますが、今日は傘をいただきました。いわゆる傘ですね。雨の日に差したり、夏の日差しの強い時に差すような傘ですけれども、まあどちらかというと雨傘のような感じでしたが、その傘をまあ差そうとするというのでしょうかね、そういう傘をいただきました。まあご心願にですね。そして思わせられますことは、その実は傘にまつわる、まあ私の中でのエピソードというのでしょうか、思い出が2つあります。そのことをお伝えさせていただくのかなと思います。一つは、私が対面室で御用させていただいておりましたか、そしてアメリカに、まあ、来るということが決まりました。そしてその中で、やはりこれは人間の情でしょうかね、人間として生活をせねばならない、家内子供たち一緒に生活しなければならない、やはり不安が出るわけですね。果たしてアメリカに、まあ布教というのでしょうか、御用に行かせていただいて生活ができるだろうか、まあみんなで私が食べさせるというわけではないですけれども、そのみんなでいわゆる食べていけれるだろうかという生活の不安をやはり感じるわけです。まあさあ御用に布教に出させていただくのだから、 神様が一切おまかないくださる、まあ任せておけといったような胸を張るという、そういう、まあ何と言いましょうかね、そういうことはありませんでしたね。やっぱり不安が先に立ちます。どうなるだろうかと、果たして食べていけれるのだろうかと、そういう不安を抱いていたときに、ふとあるご信者さんがその対面室に来られて、先生これを差し上げますと言ってくださったのが、今はどうかは分かりませんが昔よくありましたね、爪楊枝とかなんかでその傘を作りますね。でその傘をいっぱい並べたようなものであったりとか、そのいわゆるミニチュアの傘ですねを作っておられた、それをくださったのです。いわば傘ですね、ご理解89節ですかね、この方の道は傘一本で開くことができるという、その傘一本あれば開くことができるという、その傘をくださったわけです。ですから、あ、これは神様が傘をくださったと、まあミニチュアですけれども傘に違いはない、あ、これは神様が、いわば道が開けるというのでしょうかね、神様が保証してくださるな、それこそ神様が傘を差してくださる、その神様の傘の中、あるいはそれは師匠大坪宗一郎氏の祈りの傘の中ということでもありましょうね。まあ傘一本で開くことができるという、その傘をくださった、いただいたのだ、これは安心して行くことができるだ、これは神様が安心せよと傘を広げてくださる、そのお働きをまあ成り行きの中に示してくださったと、そういうものを直感させていただきました。ですからそれからはもう生活ができるとかできないとかいう不安がなくなりました。まさに神様から傘をいただいたという安心ですね。いわば安心の傘とも言われますが、そういう、ただ私どもが何と言いましょうかね、無条件に信じるとか、ただ闇雲に信念を持つとか、こうだああだといったような信じ方ではない、そこに確かに裏付け、神様の裏付けをいただいての確信というのでしょうか、安心というのでしょうか、そういうものでなければならないということでもありましょうね。ただ闇雲に信じておりますからという信じ方ではない、そこにそういう傘をいただいたという、その神様のまあ何というのでしょうかね、手応えというのでしょうか、そういうものをいただくからそこにいただけれる安心ということになりますね。と、もう一つはこの毎日読まさせていただいているミニご理解、書き信行の時のミニご理解、これを一冊の本にしようということで、あれは何年祭でしたかね、記念祭の時のまあご納題の本にともいうことで、本に、一冊の本にまとめることになりました。その中に何人か修行生の先生がご用をさせていただいたわけですけれども、私もありがたいことにそのご用をの中に入らせていただきました。そしてその何と言いましょうか、師匠の 原文があるわけですね、ミニゴリ会の。それをまあ本当私の立場としては、私としては一言一句間違いなく師匠のお言葉通りに載せさせていただくというのが私のまあ思いでしたけれども、ある先生はそうではありませんでした。そのこの傘一本のところですが、師匠の原文の中には一本の傘があれば打っても打っても安心だというような一本の傘という表現だったのですね。ところがそのある先生は、いやこれは傘一本でなければならないと、まあご理解が傘一本あれば安心だ、あその傘一本で開くことができるという傘一本となっておりますから、これは傘一本あれば安心だというような傘一本でなければならないということで、結局その先生の言われることが通りましたね。それで師匠の原文には一本の傘があればと書かれていたところを傘一本と改められました。まあ、これはこのことは後々にも、本当はここは傘一本ではなかったよ、一本の傘になっていたよと伝えていかねばならないことかもしれませんね。そしてそれから数十年経った今日、その一本の傘を傘一本に修正された先生は福音に出て教会を持たれましたけれども、哀楽理念は役に立ちませんということになり、その教会布教ということから退かれるようになりました。今日思うてみて、どうして哀楽理念は役に立ちませんというようなお考えになられたのだろうかと思いますけれども、私が思いますに、あの師匠が一本の傘と書かれておった、それを傘一本に修正された、そこにもやはり何かしらヒントがあるような感じがいたします。どこまでも師匠の教えに素直でなければならない、教祖様はこうおっしゃってある、こう経典にはある、だからこちらの方が本当だというような生き方ではなく、師匠の方が一本の傘と書いてあれば、やはり師匠をいただくものとして、師匠の祈りの傘の中にあるものとしては師匠の言われることが本当だと素直にいただいていくことが大事なのではないでしょうかね。なるほど、師匠のおっしゃることといわゆる世間の常識とが異なる場合があります。世間ではこう言われている、だから常識の方が正しいというようなことであったのでは、本当の師匠のおかげはいただけない、師匠のご神徳にあやかることはできない、またの教えに素直心の一つにて雲の上まで登る道ありとおっしゃっておられますね。いわゆる素直な心、素直に師匠の一言を素直にいただき、いただいていただき抜くというのでしょうか。それはちょっと間違ったようなことであったり、世間の道徳的なことであったりというのとは少しは違うようなことがあるかもしれない。それでも師匠の一言を一言として素直にいただき抜く、そこに初めて師匠からのまあお得というのでしょうかね、そういうものもまた流れてくる、 自分の頭で考えてはいけない。こちらが本当だ、あれが良い、これが良いと自分で襟好みしてはいけないということでもありましょうね。それは誠の道を師匠が示してくださった、その師匠が示してくださったことを素直にいただき、素直に行事、素直に伝えていくということが誠の道を教え伝えるということにもつながるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。